ヨハネの福音書の12章の37節をお開きください。イエス様はおよそ30歳になられた頃、救い主としての公の働きを始められました。すべての町々村々を巡って福音を述べ伝え、悪霊を追い出し、すべての人を追い出しになりました。でイエス様の権威ある教え、そして多くの奇跡を見れば、イエス様が神の子キリスト救い主であることは明らかです。しかしユダヤ人の指導者たちはこの方を拒みました。そして殺すための計画を立てました。群衆はといえば、イエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入場すると喜んで歓迎しました。ホザナ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王にと、彼らは自分たちの王としてイエス様を歓迎したわけですが、しかし彼らが期待していたのは、ローマの圧政から解放する政治的なメシアでしかありませんでした。しかしイエス様が来られたのは、私たちの罪から救うため、罪を贖うため、罪の身代わりとして十字架で死ぬために来られました。それでご自分の死について一粒の麦に例えてこう言われましたね。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば多くの実を結びます。しかし群衆はそのことが理解できませんでした。彼らはキリストは永遠に生きておられて永遠に治めるはずではないか、どうして死の話をするのか、彼らはそれが理解できませんでした。それでイエス様は最後に彼らを救いに招くわけですね。このように言われました。まだしばらくの間、光があなた方の間にあります。イエス様もうすぐこの地上を去っていく時でした。闇があなた方を襲うことがないように、あなた方は光がある間に歩きなさい。イエス様を信じるように、そしてイエス様と共に歩むように、そのように勧められ、闇の中を歩む者は自分がどこに行くのか分かりません。あなた方に光がある間に、光の子供となるために光を信じなさいと、ご自分を信じるように最後の招きをユダヤ人たちになさって、そのお話が終わった後、立ち去って彼らから身を隠しました。今度彼らとがイエス様を目にするのは十字架のシーンなんですね。イエス様の公の働きは終わりました。来週から学びます13章からは、イエス様の個人的な弟子たちに対する話が始まるんですね。この12章でイエス様の、この公すべての人に対する働きは終わりました。今日の箇所はヨハネがそのまとめとして書いているところです。一緒に37節から最後まで今朝は学んでいきたいと思います。まず37節の御を一緒に朗読します。ご一緒にどうぞ、はい、イエスが彼らの目の前でこのように多くの印を行われたのに、彼らはイエスを信じなかった。イエスが彼らの目の前でこのように多くの印を行われたのに、彼らはイエスを信じなかった。これがユダヤ人たちの結論なんです。彼らはイエス様を神の子、救い主として信じませんでした。私たちはすでに見たようにイエス様は救い主としてのメシアとしての多くの印、奇跡を行われました。このヨハネの福音書の最後の21章の25節には、もしそれらをいちいち書き記すなら世界も書かれた書物を入れることができまいと、それぐらいイエス様はたくさんの奇跡をなさった。でこの著者であるヨハネはその奇跡を直接彼は見た目撃者であったわけですね。そのたくさん彼は見た中から7つだけをピックアップして、本当にイエス様が、旧約聖書が予言していた、神が約束しておられた私たちの王であり、私たちの主であり、私たちの救い主であることを彼は証明するために7つだけを 選んでイエス様が神の子であることを証明したわけですね。私たちがすでに見たように2章においてイエス様が最初の印をなさったのはガリラヤのカナの婚礼であったわけです。で、水をブドウ酒に変えました。そして役人の息子が病気で死にそうなのを遠くにいながら、その場にいなくて言葉だけでイエス様はお癒しになりました。さらにベテスダの池で38年もの間寝たきりの人をイエス様は癒しました。そして5つのパンと2匹の魚で5000人の人を養われ、彼らは食べて皆満腹したと書かれています。イエス様は私たちを霊的に精神的に満たすだけではなくして、まあ実際的なこうお腹の方も満たしてくださる方、私たちの人生において必要なすべてを満たす方、そして何もないところから作り出してくださる、このようそのような創造主であることをまたこのパンの奇跡は表しているものでもありましてね。さらに嵐の中弟子たちは慌てふためいていたわけですけれども、イエス様がこの嵐の湖の上を歩かれた、そのことも奇跡でしたね。そして生まれながらの盲人をイエス様は癒しました。でさらに死んで4日にもなる、もう完全に死んでたラザロを死人の中からよみがえらせたわけです。そのようにイエス様がなさった多くの奇跡を見れば、この方が本当に旧約聖書が神が約束しておられた救い主であることはもう明らかだったわけです。ヨハネはそのことを証明してきました。ところがユダヤ人の指導者たちはどうでした？結論は彼らは信じなかったと、ここで書いてある。見なかったんでしょうか？彼らは見たわけですよね。で11章でしたっけ、ラザロがよみがえって多くの人が信じて、そして祭りがあってたくさんの人たちが来て、それを証言した人たちがいて、さらにたくさんの人たちがイエス様のところに来て、ユダヤ人の指導者たちは我々は何をしているのか、あの人が多くの印を行っているのにと言って、イエス様がたくさんの印奇跡をなさったことを彼らは見聞きしていたわけ。知ってるだけではなくて、彼らはそのこともはっきりと認めたわけなんです。イエス様は何もなさらなかったわけではなくて、彼らはそのことをはっきりと認めたのにもかかわらず、そのことを信じなかったわけ。イエス様を憎んで完全に拒みました。これがユダヤ人たちが出した結論で、彼らは民族として最終的にイエス様がキリスト救い主であることを拒みました。なぜでしょうか？38節にその答えが書かれてますね。それはっていう。それは主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか？また主の御腕は誰に表されましたか？といった預言者イザヤの言葉が成就するためであった。ユダヤ人たちはイエス様の行われた多くの奇跡を見たのになぜ信じなかったのか。それはあります、預言が成就するためであったっていうこと。700年以上前に預言者イザヤによってユダヤ人がメシアキリストを拒むことは預言されていました。イザヤの53章といえばメシア預言、イエス様が十字架にかかるそのシーンがあたかも目の前で起こっているかのようにイザヤははっきりとそのことを預言しています。後でゆっくり読んでください。その53章の1節にはこう書かれているんですね。私たちの聞いたことを誰が信じたのか、私たちの聞いたことを誰が信じたのか、主の御腕は誰に現れたのか。でここでヨハネはそのイザヤの53章の予言を引用してこう書いているわけですね。主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか。主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか。 また主の御腕は誰に表されましたか。主の御腕とは神の力、神の力を象徴する表現です。神の力ある御業は、奇跡は、多くの奇跡は誰に表されましたか。ユダヤ人たちに、神のために表されたわけです。彼らは神の力ある御業を見ました。そして福音を、良い知らせを聞きましたか。信じましたか。信じなかったわけですよね。この方を、イエス様を拒んだわけです。なぜ。それはという予言が成就するためでした、とそのように書かれています。神はそのことを知らなかったのではなく、あらかじめもう700年前に預言者イザヤを通してイエス様が十字架につけられること、そしてご自分の民である救い主を待ち望んでいるはずの、王を待ち望んでいるはずのご自分の民であるユダヤ人たちがキリストを拒むことをあらかじめ知っておられたということなんです。預言の通りにユダヤ人は自分たちの救い主を完全に拒みました。彼らは信じませんでした。彼らが信じることができなかったのは、39節イザヤがまた次のように言ったからである。主は彼らの目を盲目にされた。また彼らの心を固くなにされた。それは彼らが目で見ず、心で理解せず、改心せず、そして私が彼らを癒すことのないためである。41節一緒に読みます。イザヤがこう言ったのは、イザヤがイエスの栄光を見たからで、イエスを指して言ったのである。37節ヨハネは、彼らは、彼らっていうのはユダヤ人ですね、ユダヤ人たちはイエスを信じなかったと言いました。それは預言が成就するためであったと書いてます。神は彼らが信じないことを知っておられました。しかしヨハネはこの39節で興味深い表現をしてますね。なんて言ってますか。彼らが信じることができなかったのはと言ってます。彼らが信じることができなかった。彼らは自分の意思です。意思で決めて信じない、信じないことを選び取りました。見たのに彼らは信じませんでした。私は信じません、自分の意思です、自由意思です。信じる信じない、それは個人の意思で、神はそれを尊重されます。彼らは見て信じなかったわけです。しかしそれは同時に神の裁きだったという。彼らは信じることができなかったというですね。言い換えれば、彼らが信じなかったので、神は意地悪をしたわけではなくて、あらかじめ主はすべてを知っておられて、彼らに機会を与えるわけですね。彼らは見ました。救い主が来ることも聞いてました。イエス様の教えも直接聞いたわけです。イエス様は何度も彼らを招いたわけです。何度も彼らを憐れんで癒しをなしました。彼らは見たのに信じなかったわけです。彼らが心を固くなにした、そして心を固くなにし信じなかったので、神は彼らが信じることができないようになさったということです。ですからヨハネは39節でこう言ってるわけですね。彼らが信じることができなかったのは、イザヤがまた次のように言ったからである。ここはイザヤ書の6章の10節の引用です。主は彼らの目を盲目にされた、また彼らの心を固くなにされた。それは彼らが目で見ず、心で理解せず、改心せず、そして私が彼らを癒すことのないためである。イエス様はユダヤ人たちの目の前で多くの奇跡を行われたのに、彼らは信じませんでした。 見たのに見えなかったという。見なかったので彼らは見たわけです。見えなかった。なぜ？それをヨハネはここで、これ預言の上手イザヤがまた預言したことで、主はっていう40節、主は、主が彼らの目を盲目にされたから、彼らはだから見ることができない、信じることができなかったっていうこと。また主が彼らの心を固くなにされたからですと言ってます。私は今朝のデボーションで出エジプト記を読んでるところなんです。今年2回目、旧約聖書、朝起きたらすぐに何も考えずにぼーっとしながら聖書をずっと読んでるわけですが、聖書の勉強会ではないですね、朝のデボーション、純粋にただ聖書をそのまま読んでいくわけで、ちょうど今パロの記事のところを書いてるわけです。で、神様のこの民を彼は拘束するわけですね。このイスラエルは神の遺言でした、初めての皇帝ですよ。神様が彼らをエジプトから救い出すわけで、でもパロはそれを離さないわけですよね。それでモーセを使わして、私の民を離しなさいとパロに言うわけなんですけど、パロは嫌だって言われた。で、それで神は災いを下すわけで、最初はそのように言うわけなんです、彼が嫌だというので、災いは水が血に、川がこの血に変わる。災いを下すとパロは心を固くなにしてたわけなんですけど、彼はそれを見て、じゃあ行きなさいって言われた。ところが災いが過ぎ去ると彼はすぐに忘れて、また心を固くなにして、で今度は2番目の災いが下って、それはカエルがどんどん出てくるわけですね。でそれで彼は今度はまたこの行きなさいって言うと、でそれが引くと今度はまた心を固くなにして、結局この10回そういうことが起こるわけです。彼は心を固くなにし、そして神からの裁きが下ると彼は悔い改めたかのように言うわけなんですが、実際は口だけのことであって悔い改めてなくて、すぐに心変わりをして拒むわけですね。それは彼の心の固くなさのゆえであったと聖書は書いています。しかし同時に聖書は、主がパロの心を固くなにされたと書かれている。興味深いですよね。パロが最初に心を固くなにするわけ、嫌だって言うわけです。なぜ私が神の民を解放しなければならないのか、都合が良かったわけですね、彼は。だからそれを解放したくなかった。神をご自分の子たちを解放したかったわけで、そしてご自分に仕えるためにそのことをさせるわけですけど、彼が、パロが心を固くなにしたので、それで神はパロの心を固くななままにさせていくわけです。神の裁きでした。彼が心を固くなにしたので、最初に神はそれを放置なさるわけですね。固くなにするままになさいました。で、旧約聖書の時代のイスラエルの民も同じ失敗をしてしまいます。私たちはそれを今学んでるわけなんですけども、水曜日には。で、彼らの心は固くなでした。神がエジプトから彼らを、この奴隷から解放して彼らを喜ぶわけなんですけども、彼らは解放されたと神が、彼らに教えるわけですよね。モーセを通して同じ失敗を繰り返さないように、私を第一にするように、そしてあなた方がこの裕福になったら、決して私を忘れることがないように、他の神々に仕えることがないように、お金に惑わされないように、そのように神は彼らに警告をするわけなんですけども、彼らは分かりましたと言いながら、しかし裕福になってしまうと神の教えを忘れ、そして神ご自身を捨てて、彼らは他の神々を拝み、富を神にしていくわけなんです。それで神は預言者たちを使わし、何度も警告をしたわけなんですけれども、彼らは預言者たちを迫害し拒み、その預言者たちを殺しました。 彼らの心が固くなだったので、神は裁きとして彼らの心をさらに固くなにしていくわけなんです。その結果、国がこの裁きとして分裂するわけで、北と南に分かれて、北王国のイスラエルはアッシリアに滅ぼされてしまいました。預言者イザヤは、南の方の王国であるユダが北のイスラエルと同じ過ちを犯さないように警告をしたのがイザヤ書なんですけれども、しかし彼らはそれを見ても見ず、聞いても理解せず、悔い改めて救われることはなかったわけです。神は何度もそのように彼らを憐れみ愛し、そして警告をして改心するように招くわけなんですけれども、彼らが結局応じないので、バビロンに滅ぼされてしまうわけなんですね。で、イザヤが預言者のここで40節にこう書かれてますけど、彼がこう言ったのは、イザヤがイエスの栄光を見たからでイエスを指して言ったのであると書かれています。イザヤの6章の1節には、彼は高く上げられた王座に座しておられる主を見た、主の栄光を見たと書かれています。後で開いてください。イザヤの6章の1節です。彼は王座に座しておられるイエス様を見たわけなんです。そしてイザヤの6章で予言されたこと、彼らを見ても見ない心を固くなにする、それはまた主がそのようにした、そのようなことがこのヨハネの12章で成就してるんだということをヨハネは書いているわけですよね。旧約で神の民であるイスラエルが神の栄光を見たのにもかかわらず、彼らが心を固くなにして、滅んだと同じように、ユダヤ人たちも神の子が、約束の子が来られたのに、目の前で多くの奇跡を行われたのに、彼らは信じなかった。なぜ？それは彼らの心が固くなであったからである。と同時に、それは神の裁きであって、心を固くなにし続けると危険ですね。信じることができなくなるわけです。改心しない、悔い改めない、信じることができないと罪の許しがないわけです。救いはないわけです。ユダヤ人たちはイエス様が彼らの目の前で多くの奇跡を行われたのに、メシアとしての印を行われたのに信じませんでした。しかし42節、それにもかかわらず、信じない者がいたにもかかわらず、指導者たちの中にもイエスを信じる者がたくさんいた。ただパリサイ人たちをはばかって告白はしなかった。街道から追放されないためであった。43節、彼らは神からの栄誉よりも人の栄誉を愛したからである。ユダヤ人たちはイエス様が彼らの目の前で多くの奇跡を行われたのに信じませんでした。民族としてイエス様が救い主キリストであることを拒みました。しかし、すべてのユダヤ人が信じなかったわけではないとヨハネは書いてるわけですね。指導者たちの中にもイエスを信じる者がたくさんいたと言ってます。ただなんて書いてあります？パリサイ人、このパリサイ人たちっていうのはユダヤ人の指導者たちですね。彼らをはばかって告白はしなかった。なぜですか？街道から追放されないためであったってあります。街道から追放されるとは、当時の社会で生きていけないということでした。彼らはもうそれをすでに決めてたわけですね。ヨハネの9章において生まれつき盲人の人がこの癒された時に、彼らはそのことも取り決めていたわけです。で、盲人も追放されたわけですけれども、この多くのパリサイ人たちが信じた、指導者たちが信じたわけなんですけども、この指導者たちはパリサイ人に属する人たちほとんど で彼らは自分の立場を守るためにイエス様を信じていることを告白できませんでした。 それは43節に、彼らは神からの栄誉よりも人の栄誉を愛したからであるとヨハネは言ってます。マタイの10章開いていただけますか。マタイの10章、マタイは主税人でした。で、今でいう、まあ、公務員のようなもので、彼はイエス様に召されて、この福音書を書くわけで、彼王としてのイエス様をテーマに、この福音書を書いてます。そのマタイの10章に32節にこう書かれています。ですから、私を人の前で認める者は皆、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。イエス様を人の前で認める者は皆、イエス様も天におられる私の父、父なる神の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。面白いですね。イエス様は平和の王として来られたはずなのに、ここでは、いや、平和ではなくして、私は剣をもたらすために来たとおっしゃいました。なぜなのか、その理由を次におっしゃってるわけですね。なぜなら、私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵となります。37、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。イエス様は平和をもたらすために来られたはずなのに、ここでは、いや、そうではない、私は剣をもたらすために来たんだとおっしゃったわけです。なぜそうなのか。イエス様を信じると私たちは嬉しいわけで、喜びがあるわけで、神の救い、神からの救いがあって、そして神に、キリストに従って歩みたいわけで、でも神を、キリストを信じない人たちはそのことを煙たく思うわけですよね。で、そこで争いが生じてくるわけ、信じるものと信じないものと。で、それで、ですから、まあ、家族において、職場において、いろんなこの信仰の家の戦いが起こること。だから何を第一にするかによって違ってくるわけで、私たちは以前は神ではなくしてこの世の属してて、この世のものとしてこの世を愛して、この世がこの価値観で生きてたわけで、しかしキリストを信じた今はそのような生き方はしないわけです。好き勝手なことをしてたのが今まではそうだったわけで、それをしなくなると周りの人たちはあれだこうだと言い始めるわけです。いろんな争い事が生じてくるわけなんですけれども、イエス様は何を第一にするかをここで教えておられます。そして38節で、自分の十字架を追って私についてこないものは私にふさわしいものではありません。自分の命を自分のものとしたものはそれを失い、私のために自分の命を失ったものはそれを自分のものとします。あなた方を受け入れるものは私を受け入れるのです。また私を受け入れるものは私を使わした方を受け入れるのです。このようにイエス様はご自分を第一にすることがどれほど大切なことであるのか、そして公の場で主を告白することの大切さを教えられました。さあ戻りましょう。イエス様を愛する人は当然周りが理解しなくなるわけで、まあ、攻撃迫害をするわけなんです。でもそのことを恐れるよりも神に喜ばれることを、本当に救われた人はそれを選び取るようになってくるわけですね。もちろん信仰を持った当初はそうではありませんね。私もそうでした。信じていることを隠したいっていうか、信じていることは嬉しいんですけれども、周りと違ったことをすることに抵抗を感じる。例えば日曜日は教会行くの楽しいわけなんですけど、友達に言ってることを知られたくないわけなんです。で、聖書を片手に持つわけなんですけども、それが聖書であることを知られたくないので、風呂敷に包むわけです。時代が分かるわけなんですけど、何かに包んで、こう聖書じゃないようにして 教会に向かうわけで、そして教会に入るときも入り口のこう道向こうとこっち側を見て友達がいないかを確認してさっと入っていくわけですね。中では賛美をして聖書の話を聞いて喜んで帰っていくわけですが、帰るときも必ずチェックをして友達いないかということで帰っていく、そのようなものであった。まあ、信じた頃って嬉しいわけなんですけれども、やっぱりこの隠したいっていうか知られたくないっていうか公にしたくないっていうのがあるわけです。でも本当にイエス様のことを知り始めると、もうそれを隠したくないじゃなくてもう明らかにしていきたいわけですよね。分かると、分かれば分かるほどこの喜びを嬉しさをみんなに知ってほしいわけです。当然そこには争いも攻撃もされてくるわけですが、それ以上にやっぱり主の愛を知ってほしい、十字架の意味を知ってほしい、みんな救われてほしい。でトラクトを校門の前で配ったり、友達をこの部活の仲間を教会に連れて行ったり、いろんなことをとにかくもありとあらゆることイエス様を伝えたいわけです。今まで隠れてた自分が知ると伝えていくわけです。ですから光っていうのはちょうど同じで、光があると私たち光イエス様を信じるとそれを隠しているわけですけども、隠せないより光っていうのはだんだん外に出てくるわけで、それを消してしまうか隠してしまうか、それをもうさらにもっと輝きを増していくかのどちらかですよね。最初はですから隠している人も密かに信じている人であっても、その信仰はどっちかに傾いてくるわけ。それを捨ててしまうか、あるいは公にして多くの実を結ぶかな。ここでヨハネは先ほどのところでみんな拒みましたと言っていながら、ここにおいてはいや、みんなじゃなくして指導者たちの中にも信じる人が、なんて書いてあります、たくさんいたってあるわけ。たくさんいた、ただ告白はしなかったって。で自分の身を守るため、なぜ神からの栄誉よりも人の栄誉、人から認められること、そのことを称賛して彼らはそのことをしなかった、そういう人たちもいたということ。その一方で3章で出てきたニコデモ、あるいはこの後出てくる19章で出てくるアリマタのヨセフ、彼らも密かに信じているものでした。彼らはこの時点でおそらくこのグループに属している人だったんでしょうね。指導者であり、あって、そして周りを気にして、彼らも議員でしたから追放されることが嫌ですよ。それ仕事を失うだけではなくして社会から追放されるわけですから、ですから彼らは公に告白することはできなかったわけなんですが、イエス様が捕らえられて十字架につけられて、弟子たちはみんな逃げるわけですけれども、このニコデモとアリマタイのヨセフは大胆にもイエス様の体の引き取りを願うほど彼らは信仰が成長していくわけなんです。私たち公にこのキリストを告白するもので彼らのようになりたいですね。人からの称賛されることではなくて、神の前に喜ばれることが何なのか、神からの栄誉、この地上はすぐ過ぎ去ってしまうもので、永遠に続くその永遠の神の前に私たちいつも栄誉を受ける、そのようなものでありたいですね。45節、またイエスは大声で言われた、私を信じる者は私ではなく私を使わした方を信じるのです。また私を見る者は私を使わした方を見るのです。イエス様はすでに35節と36節で、前回学んだところで公の場での最後の訴えをなさいました。まだしばらくの間光はあなた方の間にあります。イエス様はこれ最後の週の話ですね。闇があなた方を襲うことのないようなあなた方は光がある間に歩きなさい、イエス様がいる間に信じなさい、そのように招きました。人々を救いに、闇の中を歩む者は自分がどこに行くのか分かりません。36節では、あなた方に光がある間に、イエス様がいる間に、イエス様が近くにいるうちに、光の子供となるために、神の子供となるために、光を、神を、キリストを信じなさい、そのようにイエス様はもうすでに最後の招きをなさったわけです。 それから立ち去ってユダヤ人たちから身を隠し、ユダヤ人たちの出した結論はイエス様を信じなかった民族として彼らはイエス様を完全に拒んだわけです。それが結論でした。ですから今読んだ44節から最後の50節までは公の場でイエス様が最後の訴えをなさったと理解するよりも、まあそうとも理解できるわけなんですけれども、でもそれよりもむしろイエス様がこれまでお話になったことをヨハネがまとめとしてユダヤ人たちへの最後のイエス様の訴えとしてもう一度思い起こしてイエス様が話したことを思い起こして書いているように思います。さてイエス様は大切なことを話すときにはいつも大声でしたけれども、この44節でもこう書かれています。またイエスは大声で言われた。私を信じる者は私ではなく私を使わした方を信じるのです。イエス様を信じる者はイエス様を使わした方、まことの神を信じることと同じです。イエス様の行われた多くの奇跡を見ればイエス様が神から使わされたことは明らかです。ユダヤ人たちは、私たちは神を信じてます、まことの神を信じてます、神は唯一です、そのように彼らは信じているわけなんですけど、いたわけなんですが、その神が使わした方を彼らは拒んだわけです。神を信じていると言いながら、もし神が使わされたキリストを信じないのであれば、その人は神を信じているわけではありません。イエス・キリストが誰であるのか、その答えによってその人が誠の神を信じているのか偽りを信じているのか、そのことを聖書は教えています。神を本当に信じている者は神が使わされた方、救い主イエス・キリストを同じように敬い信じます。またイエス様はここで、私を見る者は私を使わした方を見るのですと言われました。見るとは知るっていう意味です。見るとは知るっていう意味です。ヨハネの一章で、いまだかつて神を見た者はいませんと書かれています。その通りですね。神は目に見ることのできない方です。人間がいくら求めても神を見ることできない、知ることはできません。神の側からご自分を表してくださらない限り、誰もその神を見ること知ることはできません。ですから神の懐におられた神の一人子がご自分を人となって来られて、神ご自身を表してくださったわけですね。知らせてくださったわけですね。ですからイエス様を見る者はイエス様を使わした方、まことの神を見ることと同じです。まことの神を知るにはどうしたらいいのか。それはまことの神が使わした方を知ること、そのことによって神がどういう方であるかはっきりと知ることができます。イエス様のご性質、それは聖書に書かれています。聖書を通してイエス様について、神について知ることができます。それを個人的に、今度は単なる知識ではなくして体験的にイエス様と親しい関わりを持つこと、そのことによってあなたは個人的にイエス様と関わりを持ち、父なる神と親しい関わりを持ち、本当に神を知るように導かれていくわけですね。なぜなら神とイエス様とは一つであるからです。イエス様を知ることは誠の神を知ることなんです。46節、私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないためです。誰かが私の言うことを聞いてそれを守らなくても、私はその人を裁きません。私は世を裁くために来たのではなく、世を救うために来たからです。私を拒み、私の言うことを受け入れない者にはその人を裁くものがあります。私が話した言葉が終わりの日にその人を裁くのです。イエス様は光として世に来られました。それは信じる者が誰も闇の中にとどまることのないためです。光とは聖書では神ご自身、また救い主を 表す象徴する表現として使われます。詩編の27編の一節に、主は私の光、主は私の光、私の救いと書かれています。また聖書は、光は知識や清さ、あるいは真実や愛、命などの表すときに使われます。一方、闇っていうのは無知、悪、罪、裁き、死などを表すときに使われます。私たちはキリストを知るまでは神について無知でした。知りませんでした。闇だからです。罪について知りませんでした。罪が何なのかも分かりませんでした。闇だから、闇の中にいたから。裁きがあることも知りませんでした。死についても知りませんでした。闇の中を歩いていたからですね。しかし、憐れみ豊かな神は私たちを愛して一人子を使わせてくださいました。イエス様はここで言われたように、世を裁くために来たのではなく、世を何ですか、救うために来られたという。すべての人を照らす真の光が世に来ました。このキリストを信じる者は誰でも救われます。これが神の恵み、良い知らせ、福音です。神はすべての人がキリストを信じて救われること、これが神が望んでおられることなんです。しかし、もしこの救いを拒めば、神が提供した救いの方法、それは一人子を信じることによって救われる、それが神が定めた方法で、その救い主であるキリストを拒むならば、イエス様はここで終わりの日に、私の言葉がその人を裁くことになりますとおっしゃいました。私に来なさい、私を信じる者は誰でも救われます。救いのためにイエス様は来られたわけです。最初来られたのはそのためでした。しかし再び来られるときには、その救いを拒む者には裁きとして、裁き主として来られます。しかし神の願いは全ての人が救われることなんです。最後に49節、私は自分から話したのではありません。私を使わした父ご自身が私が何を言い、何を話すべきかをお命じになりました。私は父の命令が永遠の命であることを知っています。それゆえ私が話していることは、父が私に言われた通りをそのまま話しているのです。イエス様の話はご自分から話したのではありませんでした。父なる神ご自身がイエス様が何を言い、何を話すべきかをお命じになったことをイエス様は話しているのであるとおっしゃったわけです。勝手なことをイエス様は話したわけではなく、父と同じ一つですから、父の心をそのままイエス様はお話になったということ。そして父なる神の命令が何て書いてあります、言われました、永遠の命であることを私は知っているのですとイエス様はおっしゃった。父の命令は永遠の命。神が望んでおられることであり、神が命じていることを私たちに永遠の命を与えたいわけです。それを持つように。ですからイエス様はそのために来られて、父の言葉をイエス様は伝えたわけです。イエス様の話した言葉は神の言葉そのものなんです。大声でイエス様はすべての人を招いておられます。私を信じる者は私ではなく、ユダヤ人たちは単なる人と思っていたわけです。イエス様、大工の子ではないか、その母も知ってる、兄弟たちも知ってる、妹たちも知ってる、それなのにっていうことなの。彼らは不信仰でした。しかしイエス様は、私を信じる者は私ではなく、私を使わした方を信じるのです。また私を見る者は私を使わした方を見るのです。私は世の光として来ました。 私を信じる者が誰も闇の中にとどまることがないためです。永遠の闇、それほど恐ろしいことはありません。地上の闇、暗闇も恐ろしいんですけれども、永遠に暗闇の中にいるっていうのは恐ろしいことはありません。しかし神は私たちを闇から光の中に、闇の子から光の子供、神の子供にするために、光としてイエス・キリストを使わせて来られたわけです。この方は全ての人に照らされました。しかしご自分の民であるユダヤ人たちは、ご自分の王が、ご自分たちの王が来られたのに、彼らはその方を受け入れなかったわけです。福音を聞いたのに彼らは信じませんでした。聞いただけではなくして、彼らは見たのに、多くの印を、奇跡を見たのに、彼らは直接見たのに信じませんでした。それは彼らの心の固くなさのゆえでした。それで神は彼らが信じることができないように心をさらに固くなになさいました。しかし神の望みは全ての人が救われることなんです。罪があっては誰も救われません。罪を悔い改めて救い主なるイエス・キリストを信じるときに、私たちの全ての罪が許されて神の子とされます。イエス様が来られたのは、あなたを、私を裁くためではなく、救うために来られたんです。そのために神は一人子を使わし、あなたの、私の罪の身代わりとして、イエス様が十字架で死んでくださいました。葬られました。そして三日目に死人の中よりよみがえりました。このキリストを信じる者は誰でも救われます。すべての罪が許されます。永遠の命が与えられます。これが聖書が最も大切なこととして私たちに伝えている良い知らせ、福音なんです。永遠の命、救いは私たちの頑張りで受けるものではなく、神様からの賜物、プレゼントなんです。ローマの6章の23節にこう書かれています。罪から来る報酬は死です。私たちは皆生まれながら罪を持って生まれてきたので、そのままでは永遠の滅びでした。しかし神は愛ですから、その後は何て書いてありますか？神のくださる賜物はってあります。プレゼントは私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですとあります。あなたはどうでしょうか？この方を信じるでしょうか？それとも拒むでしょうか？あなたの永遠を左右するとても大切な決断なんです。どうぞキリストを信じてください。そうすれば永遠の命が与えられます。キリストを信じる者は誰も闇の中にとどまることはありません。命の光を持ちます。永遠の命であるイエス・キリストをあなたの心に持つならば、あなたは永遠の命がすでに内側にあり、もうもはや闇の中を二度と歩むことはありません。私たちはキリストを信じた者として、しっかりとこの恵みの中に、キリストの中に、光の中にとどまり、光の子供らしく歩みましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちを愛してくださり、そして私たちを憐れんでくださり、ありがとうございます。どうぞ私たちがあなたの恵みを聞いたものとして、またあなたの恵みを受け入れたものとして、いつも恵みの中にとどまり続けることができますように、どうぞ私たちを助けてください。私たちは弱いもので、すぐに心を固くなにしてしまいやすいところもあります。しかしどうぞ私たちを憐れんで、私たちはいつも心を柔らかくして、あなたの言葉を、教えを受け入れるものとなりますように、どうぞ憐れんでください。そしてあなたの救い主なるイエス・キリストをいつも心に信じて、主に従って歩むことができるように、どうぞ助けてください。今週もあなたが私たちと共に歩んでくださいますようにお願いします。感謝してイエス様の御名を通してお祈りします。アメン。